補助金ポッドキャストです。この番組はマリントピアリゾートグループが AI 音声により提供しています。さて、今日あなたが送ってくれた資料、この中小企業成長加速化補助金について見ていきましょう。最大5億円という金額は、まあ非常に魅力的です。ですが、あなたが本当に知りたいのは、これは成長への発射台なのか、それとも何か見えないリスクがあるのかということですよね。その本質に迫りたいと思います。
ええ、これはですね、単なる資金支援という枠を大きく超えています。国が2000億円という予算を投じて令和8年度以降も続けていく一種の国家プロジェクトなんです。
国家プロジェクト、
はい。目的は非常に明確で、日本の経済を引っ張っていく100億円企業、その候補を意図的に集中的に作り出そうということですね。
なるほど。国が主導するスター企業の育成プログラムというようなイメージでしょうか。まずその挑戦権というのはどういった企業に与えられるんですか。
対象はですね、直近の売上高が10億円以上、そして100億円未満という、まあ、中堅の企業層です。そしてこの制度の、一番の革新といえるのが、100億円宣言を公にすることなんです。
宣言ですか。それは具体的にどういう重みを持つんでしょう。ただ目標を立てるのとは違うと。
まさに。これは国のポータルサイトにですね、経営者自身の言葉で、なぜ100億円を目指すのかというビジョン、それから5年から10年後を見据えた数値的目標を会社の名前と一緒に公表するんです。
あ、
つまりこれは社会全体に対する公約なわけです。国は資金を出す前に経営者個人の覚悟をいわば担保に取っているということですね。
覚悟を公約として差し出す、非常に重いステップですね。その宣言の後にはもちろん具体的な行動が求められますよね。
その通りです。1億円以上の、それも攻めの投資が必須条件になります。
攻めの投資、
ですから古い設備の更新といったレベルではなくて、例えば工場の新設ですとか、 AI を導入して生産ラインを完全に自動化するとか、事業の構造を根底から変えるような、そういう戦略的な投資が求められます。
1億円以上の投資となると、補助があるとはいえ一社で踏み切るのは相当な決断ですね。
だからこそこの制度は共同申請という選択肢を用意しています。
共同申請、
はい。複数の企業が連携する、まあ、コンソーシアム形式ですとか、あるいはグループ企業が一体で申請する形も認められていて、リスクを分散しながら大きな挑戦ができるようには設計されています。
なるほど。連携してリスクを分散する、それは合理的に聞こえます。ですがこれだけの大きな支援に裏がないとは少し思えません。この話で最も注意すべき壁というのはどこにあるんでしょうか。
そこがまあ最大の核心部分ですね。それは賃上げの要件です。
賃上げ、
はい。補助事業が終わった後の3年間、従業員1人当たりの給与支給総額を年平均で 4.5% 以上増やし続けなければならないんです。
年平均 4.5% を3年間ですか。これは他の補助金と比べてもかなり高い水準ですね。
驚異的な数字だと思います。しかもこれは一時的な賞与で調整するのではなくて、基本給の引き上げを含めた持続的な処遇改善が求められます。そしてここが最も注意すべき点ですが、もしこの目標が達成できなかった場合、
はい、
転載といったよほどの正当な理由がない限り、受け取った補助金の全部または一部を返還する義務が生じます。
返還、つまり数億円の資金がある日突然負債に変わるリスクを抱え続けるということですか。
おっしゃる通りです。それはまさに経営の基盤そのものを揺るがしかねない。
それは厳しいですね。
莫大な燃料をもらう代わりに、飛行中にエンジンそのものを強制的に高性能なものに交換し続けるようなものなんです。そのパワーアップに耐えられなければ文字通り墜落しかねない。
なるほど。では最後に、この大きな挑戦を検討しているあなたに向けて実務的なアドバイスがあればお願いします。
はい。二次公募の締め切りは2026年の3月26日なんですが、一つ時間的な注意点があります。
時間的なですか。
先ほどお話しした100億宣言ですが、これを登録申請してから実際にサイトで公表されるまでに通常2週間から3週間ほどかかるんです。
申請の時点では公表済みであることが必須条件ですので、締め切りギリギリに宣言を出すのでは間に合わないんですね。
なるほど。 ですから、遅くとも3月の頭には宣言の手続きを終えておく必要があるということです。
最後の最後で手続きのタイムラグに足をすくわれる可能性があると。
はい、特にあなたが関心を持つ宿泊業や観光業での新しい拠点の開発というのは、この補助金が求める投資規模や成長性と非常に相性が良い分野です。だからこそこの時間管理は徹底していただきたいですね。
ありがとうございます。資金を得るという側面だけではなく、自社の名を社会に掲げて成長を約束し、その責任を負う覚悟があるのか、あなた自身の経営哲学が今まさに問われているのかもしれません。一度じっくり考えてみる価値がありそうですね。